はようございます。国際薬膳師のかなこです。全国的にも多くの地域が梅雨入りしましたね。これから雨の日が少しずつ増えていきそうです。梅に雨というふうに書いて梅雨と呼びますが、この間の週末、私は毎年楽しみにしている梅の収穫に出かけていきました。今年はそこで改めて感じたことがあるんです。それは一言で言うと、食材には見た目だけではわからない背景やストーリーがあるということです。例えばスーパーで並んでいる梅と実際に畑で実っている梅、その違いを見ながら私自身とっても大切な気づきをもらいました。今日はそんな最近の梅仕事のお話をしながら、季節の恵みと向き合う時間についてお話ししてみたいと思います。梅が好きという方や手仕事に関心のあるという方はもちろんですが、食材から日々の料理を見直していきたいという方もぜひ最後までお聞きくださいね。本題に入る前にこちらの番組の紹介です。こちらは講師歴12年目の私が、薬膳とおばあちゃんの食の知恵をベースに、季節や体調に合わせて無理なく整える養生ご飯のヒントをお届けしています。身近にできる食や暮らしの整え方に関心をお持ちの方は、ぜひ番組をフォローしてお楽しみくださいね。それでは本題に戻っていきます。冒頭でも少しお話しした通り、週末に家族で梅の収穫へ行ってきました。ちなみに一昨年は全国的な不作でしたよね。そして昨年は豊作ということだったので、今年は一体どうかなと少し心配していたんですが、おかげさまで今年も15キロほどの梅を収穫することができました。畑で収穫したのは青梅がほとんどになります。この青梅というのは放っておくとどんどん熟してしまうので、青々としているうちにだいたい10キロぐらいの青梅を使って梅ポン酢や梅味噌、梅サワーなどなど8種類ほどを仕込みました。残りの5キロぐらいの梅はこれから完熟させて梅干しや梅ジャム作りに使おうかなと思っています。この梅が熟していく時の香りというのは桃のような香りにも少し似ていて、甘くってとってもいい香りですよね。実は今私の隣に梅のザルがたくさん広げてあって、その香りを楽しみながら今日のお話をしているところです。こんな風に私は梅に触れていると、現在101歳になる祖母がよく言っていた言葉を思い出すんですよね。それは梅はその日の何逃れという言葉です。この梅はその日の何逃れというのは、毎日梅を食べるとその日の災難から身を守り健やかに過ごせるよというものです。実際に私の祖母も梅が大好きで、この時期になると毎年梅仕事をしていました。先ほどの言葉にもあるように、昔の人たちというのは梅を暮らしの知恵としても取り入れてきたんだなというふうに感じます。私自身は梅仕事を始めてだいたい15年ほどになりますが、祖母が呪文のように唱えていた梅はその日の何逃れという言葉を思い出しながら、毎年せっせと梅仕事をしています。梅を使った保存食についてはインスタグラムの方でもいろいろと紹介をしています。この配信の概要欄にインスタグラムのご案内もつけておきますので、関心をお持ちの方はそちらもぜひご覧くださいね。さてさて、本題の今年の梅の収穫で気づいたことについてお話ししていきたいと思います。まず今年の梅というのは例年とは少し様子が違うなと感じました。先週の半ばに台風がやってきたんですが、そこで落ちてしまった実というのがたくさんあったんです。梅の木の下には完熟した実がたくさん落ちていて、雨や風で傷や斑点がついたものも例年以上に多く見受けられました。ちなみにあなたは梅仕事をしていますか？そしてその時どんな場所で梅を入手しているでしょうか？例えばスーパーで見かける梅ってとっても綺麗ですよね。でも実際の畑では必ずしもそうではありません。私自身はこれまで 梅や梅の保存食についてさまざまなメディアで記事やコラムを書かせていただく機会もありました。しかし収穫の現場へ足を運ぶようになってから、そこで知ったことや初めて見えてきたことというのもたくさんあるんです。その一つが、梅の表面に出てくる斑点というものは消毒をしていないととても出やすいということです。もちろん梅の品種によっても多少変わってくるんですが、自然に近い形で育てられた梅というものには斑点が多く見られることもあります。そして我が家で収穫している梅というのも斑点が少し多めです。最初は正直なところ斑点なのか傷なのかというのがよく分からずに、なんとなく汚れているのかなというふうに思っていたんです。でも今はその斑点を見て、この梅は自然の中で育ってきたんだなというふうに思うようになりました。これは梅に限ったことではありませんが、私たちはつい見た目の綺麗さというもので食材を選びがちです。私自身も実際そうでしたし、それはとても自然なことかなというふうに感じたりもします。ですが畑に足を運ぶようになってから、見た目だけではわからない背景やストーリーみたいなものがあることも教えてもらいました。そして最近よく感じているのは、これは梅だけではなく人も暮らしももしかしたら同じかもしれないなと思ったりもします。表面から見える部分だけではわからないことがたくさんあるんですよね。だからこそ少し立ち止まって背景に目を向けてみると、見方が少し変わることもあるなというふうに感じています。ちなみに傷がついてしまった完熟梅は傷んだ部分を取り除いてよく煮て完熟梅にしました。さらに夜鍋仕事で焼き練り梅も作りましたよ。形を変えながら最後まで自然の恵みを美味しくいただけるのも梅の魅力の一つかなと感じています。こうやって手をかけながらその季節の恵みと向き合っていると、毎年梅仕事がどんどんどんどん愛おしく感じられるんですよね。梅を15キロ収穫しましたというと、私が主催している養生ご飯教室などでは、そんなに何に使うんですかというふうに質問されることもあります。なんですが、毎年あれを作ろうかな、これにしようかなと考えながら保存食を仕込んでいると、意外とあっという間に使い切ってしまうんですよね。昔から梅は消化促進や疲労回復効果、血流を促進する効果なども期待されている素晴らしい食材です。今年も1年分の小さなお守りを作るべく、楽しみながらいろんな手仕事をしています。梅雨の季節というのは気持ちも体も重たくなりやすいものです。ですがこうした手仕事を取り入れることで、不思議と心や体が整っていきます。梅や旬の食材の力を借りながら、これからの時期も心地よく過ごしていきたいですね。最後に一つお知らせになります。今日お話ししたような心地よくできる食事の整え方については、7日間養生ご飯動画講座の中でもお伝えをしています。頑張りすぎずに整えていきたいという方は、概要欄の URL から無料で簡単にお受け取りいただけます。よかったらぜひチェックしてみてください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回の配信でお耳にかかりましょう。国際薬膳師のかなこでした。